はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は英雄の証明について話したいと思います。今回は二人ですね。
はい。今日は
久しぶり
です、ね。特別ゲスト。あ、そうですね。はい。見えないです。
一、
はい、
回ちょっと一周休んじゃったんで。はい。はい2021年制作のイラン・フランス合作で127分です。うん、現代は、あ、ヒーローですね。で、監督がアスガー・ファルファディで、脚本もアスガー・ファルファディです、うんまあ。アスガール・ファルファディって書いてるところもあるんですけど。
まあ、うん。
はい。映画 .com の説明を読むと、別離、セールスマンでアカデミー外国映画賞を2度受賞するなど、世界的に高い評価を受けるイランの名将、アスガール・ファルファディが手掛け、2021年第74回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したヒューマンサスペンスということですね。
うん、
はい。ではこの感想を時計さんからお願いします。
はい。アスガー・ファルファディ監督の作品は僕は多分これが初めてで、
はい。
他のリベッツとかセールスマンとか多分いろんな有名な作品あると思うんですが、うん、ちょっと見れてないんですが、
はい。
英雄の証明に関しては、そうですね。いい映画だったなっていうふうに思いました、うん。で、面白いとかそういう作品ではちょっとないかもしれないので、まあそんな感じの感想なんですけども、
はい、
まあ、見終わった時の感想というか、見てる時の感想としては、まずはなんか、すごい、こう、息苦しさを感じましたね、うん。ちょっと飲み込みづらい映画でもあるなっていう感じでしたね。はい、で、そのテーマとしては、まあ、国としては、日本とは、まあ、だいぶ離れたというか、
うん、
身近な国ではないですけれども、
はい、
テーマはすごく現代的で、まあ、どこの国でも、誰にでも当てはまるような多分話になってる、現代的な話になってると感じたので、うん、だから、まあ、国は違えど、その、起こっていることは、まあ、自分の身にも起こり得るようなところがあったので、
うん
まあ、見終わってからこう、まあいろいろ考えるわけですけど、まあいろんなことを考えるっていうことはやっぱりいい映画だったんだなというふうに思いましたね、改めて。で、まあさっきも言ったんですけど、息苦しいっていうか、見てる間、こう、気持ちはあんま良くなくて、終始ムカムカするっていう感じですね。
そうですね。
まあそんな感じでしたね。
うん。
で、あと、冒頭ですけど、
はい。
まあこれ、ちょっと、内容とはあんま関係ないですけど、壁画みたいなの作ってますよね。なんていうんですかね、あれ、建造物を。ものすごい高いとこまで上がって。
は
い、
そうですね、なんか。
なんですかね、あれはね。
足踏みみたいな。
そうそう。めちゃくちゃでかい建造物を。
はいはい、
まあ、あれすげえなって普通に、単純に思って。あんなもの作ってんだと思って。あれは何ですか、うん、国家事業みたいなものなんですかね。
そうです。全貌がちょっと見えなかったです。うん、
元々あるものなのか、今作ってるものなのか、ちょっとあれですけど。
しかもあの設定を冒頭に持ってきた理由って何なんだろうなっていうのが。普通の工事現場とかでもいいじゃないですか。
そうですよね。彼がなんか勤めてたのか、なんかわかんないですけど、関係者みたいな感じですよね。
はい、おじさんっていうか、うん、おじさんなんですよね。
おじさんがなんかそうですね、働いてた。
おじさん。義理の兄か。
あ、そうかそうか。義理の兄にな
る。お姉さんの旦那さんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。はい。で、あれをね、とことこ登っていくのが、めちゃくちゃ遠いなっていうか、うん、めちゃめちゃ高いところまで行くなっていう、
ね。そうですね。
まだ着かないのっていう、はい、オープニングで。
僕ちょっとあれ思い出したんですけど、フレンチディスパッチのオープニング。ああ、
はいはいはい。
はい。
そうですよね。何が起こるんだとか思いながらね。
うん、
まあ、ただ登っただけなんですけどね、結局、ね。
はい。
で、またちょっと降りてきてみたいなね。はい。
うん、
まあまあ、そこはいいんですけど、はい。あれもちょっと印象に残りましたね。はい。
うん、
まあ、あれ、観光、的にはあそこちょっと見てみたいなっていうのはありますね。
そうですね。
うん、はい。で、この映画のまあ良かった点がまあ3つぐらいあったんですけども、
はい。
まず1つ目はやっぱり最初に言ったんですけど、テーマ性ですね。
うん。
うん、まあ現代的で、
うん。
どこの国でもまあ、およそ誰でも当てはまるんじゃないかなっていう内容ですよね。で、この、なんだろう、英雄の証明のその、予告を、まあ何度か見てたんですけども、
うん、
僕はこういう話だとあんま思ってなかったので、
うん、
つまり、噂話とか SNS のに関わる まあ話だったと思うんですけど、うん、まあそこまで、なんだろう、まあ普通に、なんだろう、その、嘘か本当かみたいなそういう話かなと思ったんですけど、
はいはい、
結構がっつりその、うん、その情報。
真偽は、まあ分かってますもんね。真偽。
はいはい、そう、うん。まあ、まあ分かってると言っていいんじゃないかなとは思うんですけども、はい。
うん、
その、結構その、SNS とかそういったものが、まあ、普通に、まあ、出てきてて、まあ、まあ、日本と変わらないぐらい普及してる感じですよね、多分。
うん、
で、まあ、そういうものに、みんな踊らされるというか、信じてしまうというかね、うん。何が本当か嘘かみたいなところ。
うん、
で、こう、右往左往するみたいな人々を描かれてて、うん、まあ、だから、普通に、日本でも多分変わらないなっていう感じの話になってたかなっていうふうに思いますね。うん、まあだからそこをメインに描かれてるのかなっていうふうに感じましたし、うん、なんか、まあそういうものを容易に信じてしまう。まあ難しいと思うんですけど、
うん、
その、まあリテラシーのなさとかね、
うん、
そういったものの危険性みたいのも描かれてるのかなって思いますね。うん、まあ、特に、もうだんだんだんだんこう何が正しいのかっていうのは最近は本当に判断が難しくなってるなっていうところもありますし、うん、その手に入れられる情報に偏りっていうか、まあ差があったりして、あの正しい情報を手に入れられる人と入れられない人がいるっていうのもありますし、
うん、
まあそのリテラシーっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
だからまあなんていうか現代人にはこういったものはまだまだ手に余るなというか使いこなせていないというかね、うん、そういうところやっぱ感じてしまいますね。だからこそ作ったのかなっていう感じがしますね、うん、はい。で、これはその映画というか、まあ国の特徴なのか出てくる人の特徴なのかちょっとわからないですけど、
はい、
その結構その出てくる人が多くの人がまあ、権威主義的というか、
うん、
なんか、そういうものを当てにするというか、まあ、俗っぽいというか、
うん。
うん、まあ、言い方悪いですけど、ちょっと自分のことしか考えてないみたいに僕はちょっと見えたところがありまして、うん。うん、だから、結局、その、主人公のラヒムをみんな持ち上げるんですけど、
うん。
ラヒムを、がすごいから持ち上げるっていうよりは、なんか、そこに乗っかってみたいな人とか、
うん、
うん、要は例えば刑務所の所長たちだったら刑務所の宣伝に使おうみたいなね、
うん、
ことをしたりとか、だからテレビはやっぱりこの国ではまだまだ力があってテレビに出るとすごいあの反響があるとかね、
うん、
うん、まあそういうものをちょっと感じましたし、もっと言うとチャリティー協会みたいな人たちが出てくるんですけど、あの人たちも僕の目にはまあ自分たちの宣伝のためにラヒムをちょっと利用している部分っていうのはちょっとやっぱ感じられましたし、うん、だからそういう意味で、まあ権威主義的というかね、そんなものを感じましたし、なんかお金とかね、あの、地位とかそういうこと、自分たちのことしか考えてないみたいな風に映りましたね、うん。だからああいうシーンを見てると、だからラヒムに対してね、なんかこうラヒムを責めるようなことをみんな言うんですけど、
うん
うん、僕はもう、うるせえよって10回ぐらい思いましたね、本当に。黙れよ、お前ら。
まあ、仏さん、ムカつきそうです。
知るかよ、そんなこと って、
うん
うん。お前らが真似ったことだろうみたいな風にやっぱ思ったりとかして、うんうん、そういう苛立たしさを感じながら見ましたね。うんうん、だから、これは恣意的かもしれないですけど、なんか、あの、あんまりイランについて悪く言うつもりは全然ないんですけど、なんか親切な人みたいな人があんま出てこなくて、
うん、
なんか、そんな国なのかなって、ちょっと思ってしまったっていうか、まあ、うん、もっといい人がいてもいいのになっていうのは、まあ、映画の流れ上出てこなかったなっていう感じはちょっとしましたね。
うんうん、
で、あの、まあ、まあ、いろんな人がいるんですけど、やっぱりでも被害者という意味では、やっぱりあの、息子がやっぱり一番かわいそうだなっていうふうに思って、
うん、
だから、みんな、あの、彼のことを忘れてないかというかね、観客にも多分そういう投げかけしてるんですけど、うん、最後の方はそういうシーンがあって、
うん。
うん。だから、まあ、より自分たちのことしか考えてない人たちが、こう、浮き彫りになるというか、
うん、
うん。そういう感じがすごい良かったですね。 はい。で、2点目としては、これは演出的な面で、
うん、
その、まあ、ラヒムの描かれ方ですけども、まあ、善人でも悪人でもない、主人公のこの絶妙な描かれ方っていうのが、すごい良かったなというふうに思いましたね。で、まあ、演技というか、まあ、演出というか、まあ、彼の表情とか、態度も、まあ、絶妙で、その、どちらとも判断できないような感じ。
うん。
その、やってることとかね、その、起こったことはまあ、映像で出てる部分はもうはっきりしてるんですけど、
はい。
彼が見せる、その、他の人に対して見せる態度というかね、ちょっと、挙動不審とまで言わないですけど、あんまり自信なさそうに、こう、行動してる感じとか、
うん、
そういうのがあって、より疑われてしまったりとかね。誤解を招くみたいなことが起こってるっていうところですね。もう別に彼は悪くないのになって思うことはね、うん、事実を知ってるこちらとしては思ったりとか、
うん、
うん、しましたね。で、もう一つはその、多分、これは合ってると思うんですけど、その、ラヒムの彼女というかね、婚約者が、お金、金貨ですか、を拾ったってことになってるわけですけど、う
ん、はい。
そのシーンは映像では出てこないですよね。
うん、
だから、途中まで、多分、ちょっと前に見たんで、ちょっと、曖昧な部分もあるんですけど、
はい。
見てるこちらとしては、本当に拾ったのかなとかね。もしかして、この、彼女は、どういう人か知らないけど、例えば、うん、まあ、もしかしたら悪いやつで盗んできたとかね、バッグを、
うん。
その可能性もあるわけじゃないですか、まだわからない間は。
はい。
だから、そういったことを、はっきり映像で示さないっていうのは、僕は上手いなっていうふうに思って、うん、最初はなんでその映像はないのかなって思ったんですけど、
うん、
まあ、後から考えるとやっぱなかった方が良かったのかなっていうふうに結果的には思いましたね。で、あとはそうですね、その、まあ結局バッグを持ち主に返すわけですけど、
はい。
まあもちろんいいことですけど、
うん、
ただ表彰されるほどのことかなみたいなところですよね、
うん、
話として。そうですね。そこまで話が大きくなるっていうのが、皮肉というか、まあこの話の面白いところなんですけど、うん、だから、この現代もアヒーローですか、
うん。
で、日本の方だと英雄の証明ですけど、
うん、
まあ、どこが英雄なのかなって思ってしまうぐらいの話なんですね、うん、僕的には。まあ、もちろんその状況とか文化的なもの、って言えば、普通に落ちているものは自分のものっていう風にする文化もあるでしょうし、
うん、
まあ、普通に落ちているものはちゃんと届けようっていう風に思う人もいると思いますけど、だから、これといって、とても素晴らしいことっていうかね、もちろん、届ける、ちゃんと本人に返そうとしたっていうのはいいことだと思いますけど、だからそこまで話、
やっぱりギャップじゃないですか。
ギャップ、あれですよね。だから
受刑者なのに。
なのにっていうことですよね。
うん、
だからよっぽど受刑者っていうものが、
うん、
偏見が大きいというかね、のかなっていうのはちょっと。
偏見っていうよりもあれじゃないですか。うん、お金がなくて受刑者だから、はいはいはい、なのにもかかわらず、っていう、うん。
っていうところを美談としてっていうことですよね。
はい。だからその設定もうまい、
うん。うまいなってところですよね。だからお金に困ってるのに、
うん、
ちゃんと届け出たっていうことですよね。
はい。
というところで。あともう一つその中でその、ラヒムは結局物事がうまく進まなくて、その結局、うん、も、落とし主に返したけど落とし主が見つからなくて、
うん、
で、つい嘘をついてしまうっていうのが一つありますよね、うん。
はい。
で、まあ僕も、まあ、そんな立派な人間じゃないんで、あれですけど、まあこれぐらいのことだったら自分も、嘘ついちゃうかなみたいなことはやっぱりあって、うん、
はい、
こんだけ追い詰められて、どうにもならないってなると、なんかごまかしたりね、
うん、
するだろうなって思ったんで、
うん、
彼の気持ちもわかりましたし、ただそれでね、すごい、事態が悪い方に進んでいくっていうのは本当にうまくできてる話だなっていうふうに、うん、うん、思いましたね。だからこういうとこもすごい、自分に置き換えたというかね、身近な話として、
うん、
よくできてるなというふうに思いましたね。はい。であと、三つ目としては、まあ、これは、このシーンが印象に残ったってシーンなんですけど、
はい、
ラストの近くで、その、まあ、ラヒムの婚約者が、 ラヒムとその二人が、婚約者がそのチャリティー協会に行って、まあ、寄付金を譲るみたいなシーンがありますよね。
はい。はい、
まあ、なんか外で待ってる女性がいて、女性と子供がいて、うん、あれは何でしたっけ？夫が亡くなったかなんかでしたっけ？
どれでしょう？ごめんなさい。
その、自分たちに、のために集められた寄付金を、まあ、受け取るっていうか、
寄付する人。寄付して、相手ですか？
寄付先ですよね。だから、ラヒムたちにはあげられないから、
は
い、他の人に。
あれは死刑囚。
死刑囚の奥さんと子供でした
っけ？そのために、はい、はい。後で喋ろうかと思ったんですけど、
はい。
死刑囚なんですけど、
うんうんうん、
お金を払うと死刑にならないんですよね。
あ、そういうことだったんですか？
はい、多分。なんかその、会話からしたら。
あ、そういう意味ですか？
どういうことなのって僕は思いました。
ああ、なるほどね。いや、はい、僕は普通にその制度を知らなかったので、だから。
ちょっと僕も調べてないから、本当の制度で合ってるのかわかんないですけどはい、はい、でもなんか、まだ死刑されてない感じだったじゃないですか。
はいはいはい、
この話の中では、うん。だから、はい、多分そういうことなんだろうなって理解したんですけど。
まあ、例えばもう、もしかしてね、冤罪とかね、その、うん、上告するためのお金がないから、とか、なんか、いろいろ考えたんですけど、まあ、まあ、ちょっと、うろ覚えですけど、旦那さんが亡くなって、死刑で亡くなってしまったら、二人はお金がないから、困るから、みたいなことなのか、ちょっとよくわからなかった部分は確かにありました。ああ、そういうことなのかな。まあまあ、何にしてもその、寄付金を譲るっていうシーンがあるじゃないですか。
はい。
はい。で、そこで、その、ラヒムの、婚約者が、その、彼女たちに寄付金を譲ったことを、まあ、公表してほしいみたいなことね。チャリティー協会の偉い人に頼むシーンがありますよね。うん、あそこがなんかいいシーンというか、あ、うん、なるほどと、そういう手があるかと。まあ、名誉だけでも回復させてほしいみたいなところですよね。
うん。
だから、まあ、結局それも俗っぽいといえば俗っぽいんですけど、まあ、そういうのが、まあ、この国ではというかね、この文化の中では大事なんだなというか、
うん。
うん、そういったことを改めて見せられたなっていうふうに思ったシーンではありましたね。
うん。
そういう意味で印象的でしたね。はい。まあ、そんな感じでいろいろなことを考えさせられる面白い話だったなというふうに思いました。
うん、はい。
はい。以上
です。ありがとうございます。
はい。
ちょっと今、ウィキペディアで調べたんですけど、
はい。
まあ、イランでは殺人罪はイスラム法によって裁かれるって書いてあって、
うんうん、
まあ当たり前だと思うんですけど、はいはい、イスラム法では殺人が故意の場合、
うん、
遺族はキサース、その復讐刑か、
あ、はいはい、ありましたね。
ディーヤ、はい、ディーヤっていう賠償金による和解のどちらかを選択できるらしくて。
和解か、はあ、そういうことか。ほうほうほう。
で、クルアン、まあコーランですよね、うん、日本の方で。クルアンには、キサースよりもディーヤを、だから賠償金による和解を奨励する、
はいはい、
文言が存在しているため、
うん、
キサースによる処刑は少数派になっていると思いますね。
だから、復讐的なね、死刑ではなくてってことですよね。
はい。
うん
はい、だそれをお金を払えば、ディアができるから、
なるほど。
命が助かるってことですね。すごいですね。
うん、その死刑になった理由ってなんか言われてましたっけ？なんか故意だったのか、事故だったのかみたいな話って。言ってましたかね。
でもなんか、この法律だと、殺人が故意の場合はそれできるけど、うん、過失致死の場合は、キサースを求めることはできず、だから処刑することはできなくて、ディーヤしか求めることはできない。
ああ、もともとそういうことってこと、
は
い、
ああ、そっか。だから故意で殺してるってことですね。
ああ、なるほど。そうか。
それってだから連続殺人犯とかだってどう、それでも許すのかっていう。
おー。
すごいっすよね。
あ、でもあれなんですか？事故、だったら、まあ、お金で解決って言い方ですけど、その、
はい、
まあ、賠償というか、示談というか、いうこともできるってこと、はい、しかできないか、っていうことなんですよね。はい、まあ、そのお金がなかったからっていうことかもしれないんじゃないですか。
はい、でも死刑にはならないから。
あ、そうか。どっち、ああ、そうか。
収監されるだけじゃないですか、その場合もしかしたら。はい。ちょっとそこはどうなるか。
そうか、でも死刑みたいなこと言ってましたか。
はい。
ね。なんかそうか。ということは故意にってことになるってこと
ですね。そうなんですよ。この文言で正しければですけどね。うん、 ウィキペディアだからちょっとね、正しいか分かんないけど。
そうですね。それこそ、この映画の、
はい。
テーマですけど、はい。そうですね。なるほど。あ、そういう、
うん、
そうするとなんかまたちょっと意味合いもちょっと変わってくるかもしれないですね。
うん、
その、寄付金を譲るっていう、譲る先の相手がどういう人かっていうことですよね。
まあでも、死刑まではっていう風なのはやっぱ、ありますよね。
うん。
って思ってっていうところなのか。
ね、うん、
はい。
まあ、目の前に、まあ、泣いてるっていうか困ってる女性と子供がいたからっていうのもね、分かりやすいのはありますしね。
うん、
なるほど。ありがとうございます。
ええ。はい。じゃあ次僕話しますけど。は
い、お願いします。
はい。僕はこの音声配信で何度か言ってると思うんですけど、
はい。
アスガル・ファルファディ監督が多分、現監督、実在する監督の中で一番好き。実在というか生きている監督の中で、うん。なので、あ、まあ、本作もすごい楽しみにしてたんですけど、
はい、
僕は一応だから好きなだけあって、
うん、
まあ、見える範囲の作品は全部一応見てますね。
はい、
9本あるんですね。
はい、
監督作品としては、うん。でも、2009年、の、彼女が消えた浜辺っていう映画以降しか、あんま僕は見れないんじゃないかなっていう。
あ、
見れる方法あるのかもしれないけど。
はい、方法的に、はい。
はい。なので3本。
うん。
初期の3本についてちょっと僕は見てないですね。
はい。
はい。そんな感じですね。
うん。
はい。で、この監督の僕が好きなところは、ほとんど説明がない背景描写。
うん。
で、そこからこうどんどん関係性がちょっと分かってくる。あ、この人は、お姉さんなんだとか。
ああ、はいはいはい。
会話からちょっと徐々にこう浮かび上がっている関係性と、
うんうん、
で浮かび上がってくる関係性だけじゃなくて、その力関係だったり、
はいはい。
その演技だけでその人たちの、その、過去の圧力だったりとか、
うんうん、
うまくいってなさそうだとか、うんうん、そういうのが自分の、こう、判断できるような作りにちょうどうまくなっているところが、うんうん、なんかすごい面白いなっていう、
はいはい、
そう思ってて、
うん、
で、基本的にはある事件が起きたりとか、まあそんなすごい大きな事件じゃない場合もありますけど、
はい、
事件が起きることによって、その関係性がどう変わっていくかとか、
うんうん、
取り繕ってるけどそこが崩壊しているとか、
うんうんうん、
そういうなんかエンタメ作品ではあると僕は思ってるんですけど、
はい、
さらにそれ一歩進んで、宗教とか倫理とか、
うん、
そこにも迫るようなテーマ性も常にもうその含蓄されているような作品が多くて、
はい、うん、
だからなんか見てても面白いし考えさせられるっていうか、
うん、
そういう作品なので、まあいつもすごい楽しいなっていうふうに思って楽しみにしてるような、
はいはい、うん、
まあ全般的な印象ですね、
はい、
で僕はでも本作については、
うん、
過去の作品に比べて、ちょっとテーマ性としては薄いかなというか。
そうですか。
ほうほうほう。ていうかよくある話というか。
うんうんうん、
話自身はそんなないですけど、そのテーマ性がよくある。
うん。
擦られてる感じじゃないですか。
うんうんうん、
その、SNS 時代であり、
うん、
こう、そういう人の、どっからが本とかをわかんないけど、
うん、
評判によって、判断される。
はい。
現状、みたいな。ポストトゥルース時代みたいな、
うん。
そういうテーマ性が結構あると思うんですけど、それでも他の作品でも散々言われてることでもあるから、うんうん、これまでの監督の作品で結構僕が今まで、あ、こんな視点なかったなっていうようなテーマ性だったりすることもあるんですね。
うん、
なんか、パラダイムシフトじゃないけど、なんかこう、
うん
うん、あ、そうか、みたいな、
うんうんうん。
そこちょっと思ってなかったな、みたいなのが、うんうん、でも、今回に関しては、それは、そういう部分あんまないので、
うんうんうん、
だから、うん、あんまり、まあ面白いけど、
うん、
センスオブワンダーには欠けてるかなってい
う
感じですかね。
はいはい。
例えばその横顔とか、
うん。
深田浩二監督の横顔見てるじゃないですか。
はい、見ましたね。はい。
もうそういう視点じゃないですか。
そうですね。
あれも、
うん、似てますね。
SNS ではまあないですけど、
うんうんうん、
テレビっていうところ。うん、
はい、はい。
あと空白もそういうところ
ですか。そうですね。はい、ありますね。うんうん。
まあ、別にその二人が、その、テーマ性薄いとか言ってるわけでも全くなくて、
うんうん、
いやもうすでにそういう作品も日本でも、
うん、確かに
散々あるような話でもあるから、
うんうん
うん、いや、てか僕も、 近年に限らず多分、この、SNS じゃなくても、
うんうん、
マスコミっていう視点では結構そういうのはあったりするし。そうです
ね。はいはい。
なのでまあ、ちょっと、うん、そこはちょっと弱かったかなって僕はちょっと思ってますね。で、一つ、日本人から見たら、先ほどから話になってイランの司法制度はすごい、やっぱ面白いなと思って。
そうですね。
その、まずその、ラヒムが、
はい、
その、習慣というか、
うんうん、
牢屋に入れられてる理由が、そのお金がなくて借金返せないからっていうので、はいはいはい、投獄されるってすごくないですか、
うん、理由がちょっとよくわからない。理由っていうか、それ、余計返せないよなって思いますね。
そうそうそう。そうですよね。
だから、なんでって思うんですけどね。うん、
全然意味わかんないし、うん、しかも、なんかたまに外に出れるっていう。
休暇みたいですね。
休暇って言ってるのもよくわかんないし、うん。
だから、まあ、あの中で働いてはいるんですね、多分ね。
でも外で働いた方が、
絶対
収入増えますよね、
まあ。ような気もしますけどね。まあでも、それなりに、経営に服しながら働いてお金を貯めろみたいなことなんですかね。
うん、
まあわかんないですけど。まあ、我々の感覚とはちょっと違いますね、でもね。
うん、なんか、どっかで、ネットで見た記事で、
はい、
イランの法律は小切手の不渡りや結婚持参金の未払い、
うん、
銀行融資の未返済には容赦がない。支払いするまで債務者が収監されることになっている。当局によると、そうしたケースが理由で収監されている人々は現在イランで1万1000人を超えるらしい。
厳しいんですね、その。
1万人超えるってすごいですよね。
金払いに厳しいというか。
うん、
そうか。
まあ、その、さっき言ったみたいに死刑が金で免除になるっていう。
ああ、というところ。
意味がわかんないし。
まあ、お金の価値が、価値観がちょっと我々とちょっと違うのかもしれないですね、
うん、
何か。うん、
あれ、でも、イスラム教は、
うん、
ああ、ちょっとうる覚えなんですけど、銀行の業務っていうのはあんまり良いとされてないんですよね。
あ、金貸し。
金を貸したりとか、うんうん、そういう、金をそのまま儲けるために、
はいはい、
みたいなのが、
はい、
良しとされてる宗教じゃないらしくて、なのでなんでそんなに逆にお金厳しいんだろうなっていう。まあまあ、だから、返さないっていうことは欲深いっていうふうになるのかな。ちょっとそこら辺はわかんないですね。でもまあでもそういうのを知れるっていう意味でも、すごい面白いですよね。
あれですよね。まあ、お金を貸すっていうあれで言うと、まあ、ユダヤ教というか、ユダヤ人みたいなね、のは、パッと思い浮かびますけど、
うん、
まあ、イスラム教。
承認とか。
そうそうそうですね、
うん。
イスラム、まあ、それこそあれですね、リーマンブラザーズも確かそうだったと思
うんですけど。ああ、そうですね。
うん、だから、イスラム教ではやっぱり、あんまりいいものとされてないんですかね。あれですね、氷菓子って言ってましたね。銀行はまた別ですけど、この話の中では、はい、訳語としては、氷菓子っていう言い方をされてましたよね。ラヒムが借りたのはどうやら氷菓子みたいで、なんかそれのことすごい悪く言ってましたよね。
うん、
二度とあそこで、そういうとこで借りないでみたいなことのね、ことなんかね。
確かに、
うんうん、そうそう、はい、すいません。ありがとうございます。
いい。で、まあ、あと、主人公のやっぱ設定が絶妙だっていうか、
うんうんうんうん、
その、ちゃんとニッチもサッチもいかないかみたいなのあるじゃないですか。設定として。
そう。
もうこれこうせざるを得ないよな、みたいなところにちゃんと追い込んでる設定になってるし、
うんうん
うん、で、おとけさんが言ったみたいに、その、彼、この本作ではもう、その、真偽はちゃんと明示されてるわけじゃないですか。
うん。
おそらくちゃんと、まあ、婚約者が拾ったやつを、
はい。
本当はちょっと最初は出来心で、それで借金返済しようと思ったけど、うんうん、まあ、ちょっと、思ったほど高くないからやめて、じゃあもうやっぱ返そうよってなって返したんだっていうところは、うんうんうん、明らかにされてるから、
うん、
見てる方は、その、主人公視点で話が見れるっていうか、
うん、
だからこそ逆にその、周りの右往左往感というか、
うんうん、
すごいバカだなと思うし、
そうですね。
その SNS っていうか、その、うん、過去のその、状況っていうのも、批判的に見えるっていうのが、
うんうん、
まあ場合によってはその、そこは真偽を、 定かにしないまま話を作ることもできるんで、
うんうん、
だから監督はそこをすごい言いたいんだろうなって、すごい、
見
る
なと思
って。で、やっぱその、見てて思うのは、まあ、本当の英雄というか、
うん、
めちゃくちゃ清廉潔白な人じゃない限りは、
うん、
人間でやっぱ複雑だから、100% 英雄みたいなこと人っていないじゃないですか。
うん、
でよくツイッターとかでも、その、ヴィランとして紹介されてるけど、実は嘘だったとか、で、ヴィランで言われてた人がちょっとでも変なことすると、すごい叩かれるとか、
はいはいはい、
例えばその、最近なんだ、エビゾー市川エビゾー
です、はい、
奥さん、亡くなったじゃないですか、で、その時はすごい悲劇の日、
というか、まあ、そうですね。
でも最近なんかいろいろこう、叩かれてたりするのも、その反動というか、いうのもあるような気もするんですね。
だから、いい面も悪い面も、どっちにしても増幅されますよね。
そうそうそう。あと、ベッキーも多分そういうとこあると思うんですよね。
はいはいはい。
もともとのパブリックイメージが良すぎると、叩かれるというか。
そうですね。
もパブリックイメージがあんま良くない人は、同じことしててもそんなに、とか。
そうですね。
だから、なんか、まあ、この場合も、まあ、もともとはその受刑者っていう悪い側だったのが、お金を返したっていういいところにあるけど、それを逆に反動でまた悪いくなり、みたいな。で、最終的には、なんか死刑を救ったみたいなことで持ち上げられるっていう、もう本当に2点3点、4点ぐらいするところが、うまくできてるというか、で、やっぱその、さっき言ったみたいに、人間なんて多面的だから、いいとこもあれば悪いとこもあるし、それこそが人間味じゃないですか。で、特にこの本、ラヒムなんて、おとげさん言ったみたいに、誰、すごい一般人というか、なんか悪い、別にそこまで悪い人間でもないけど、ちょっとカットになってすぐ
手出した。そうでしたね。
そういう人の場合って、やっぱ、その、逆に、なんかつつかれると、ボロが出るというか、本当に悪人って取り繕えると思うんですね。全然めちゃめちゃいい人間なりで取り繕えるけど、逆にちょっといい人間だからこそ、ちょっと嘘ついてたこととか、すいませんってなっちゃうし、すいませんってなっちゃうともう非難合々みたいな、
ごまかすのが下手というかね。
そうそうそう、下手だから。
いい意味でね、
はい、あれだってもっとうまくやればなんかバレなかったかもしれないのに。
だから、ね、詐欺師じゃないからですよね、彼が。
そうそうそう。だから、そう、そういうなんか、ところがすごい、設定としても面白いし、本当にみんな、誰でもそうなるっていうか。
そうですね。まあ、我々ね、詐欺師じゃないんで、多分ああなりますよね、同じことしたら。
てか、すべてのものってそうだと思うんですよ。なんか、めちゃめちゃいい話として、世の中にリブフしてる話って、まああると思うんですよ。ちょっと僕具体的に言えないですけど、思い出せないんですけど、でも多分、何か新たな事実で、ちょっとそこの、例えばなんだ、おばあさんに、席を譲った人がいて、その人にすごいそれいいんですけど、でも席を変わった時に、あいつはなんか、それを誰かに見せるためにやったんだよっていうふうに、言う人がいたら、でもそれってちょっとそういう部分もやっぱあるからこそ変わる部分もあるじゃないですか、人間って。100% そのおばあさんを助けるためだけではない部分あると。
はいはい。
その場合に、なんていうか、捉え方になっちゃうじゃないですか。だから、その、100% 善意の行動であったとしても、捉え方では善意にならないというか、ある面だけ強調されて、あのやつなんか人気取るのためにやってんだよっていうふうにだけを言われちゃうと、それを聞いた人はもう、みたいな。なるのは当然だし。
はい。
だからどのことでもそうなんじゃないかなと思って。だから、この本作に限らず、何でもそうだな、というふうに思ったりとか。なんか、その、ポストトゥリュース的なことで、アメリカでいろんなこう、なんていうか、あるじゃないですか、話が。
はい。
今僕らから聞いたら、そんなの嘘だろうって思うようなことも、信じてしまう人がいるっていうのは、そういう面が、ある意味強調されたりすると、なんか信じちゃうというか、あんのかなっていう。で、最後にその、本当の英雄って誰なのかなって僕は思ったんですけど、
はいはい。
僕はこの中の作品の中で出てくるの、なんで一番やっぱ、偉いのは奥さんじゃない、奥さんというか、元
婚約者。恋人、うん、そうですね。はい。
彼女は僕は一番偉いし、
うんうん、そうですね。うん。
それかもしくはそのラヒムが、死刑囚を救うために譲った行動が英雄に近い、
うんうん。そうですね、そこはね。はい。うん、うん、うん。
だなっていうふうに思いましたね、
うんうん。そうですね。まあだから僕も多分あそこは印象に残った、だと思うんですね。多分、お金、金貨を持ち主に返したことよりも、
はい。
あの、寄付金を譲ったことの方が僕は偉いなって思ったから、ね、多分ね。そうですね。印象に残ってるんだと思いますね。
うん。で、あとはその、ちょっと僕は、あの、結局アトロクをちょっと聞けてないんですけど、まだ。
はいはいはい。
盗作疑惑が、
ありましたね。
作についてあったわけじゃないですか。はいはい、で、元木さんに、ちょっとそれは、あの、盗作じゃないんですよっていうことを、アトロクで言ってましたけど、
アトロク自体で、はい。
はい。で、そのこと自身が、
はい、
この映画のメタルの構造になってますね。
そう、まさに。
僕は、その元木さんに言われるまで、
はい、
あの、盗作したんだってちょっと思ってたんで、
はいはいはい。
でも調べてないわけですよ。
はい。
しかも自分が好きな監督なのに、
うん、
そういう疑いを持ってしまって
はいはい。
だからそこが本当に、もしかしたらなんかそれも含めて、
うん。
なんか、報告にしてんじゃないかっていうふうに思うぐらい。
なるほど。
うん、すごい状況だなっていうのが、うん、はい。
そうですよね。だから、まあ、まあツイッターなりね、ネットのニュースなりで我々囲まれて、うん、まあテレビもね、もちろん、まあラジオとかもあると思うんですけど、
はい。
あの、情報はね、あの、もう聞ききれないぐらい情報に溢れてますけど、
う
ん、
そうそう。
まあ、正しくないのが、多分、自分たちが思ってる以上にたくさんあるっていうことですよね。
うん、
真偽が定かではないというか、言い方がちょっと誘導されているというかね。
うん
うん、何か意図が働いている情報が多分、ものすごいあるんだなっていうところとか。
そうですね。
だから、すごく気をつけないといけないなっていうのは改めて思いますし、ただ、限度もあるんですよね。もう、それ以上は調べられないというかね。
うん、
現地に行って見てみるしかないっていうこともあるわけじゃないですか、本当
のところ。
でもそれは無理なのでっていうところですよね。うんう
ん、あと人間って、やっぱストーリー作るじゃないですか。
はいはいはい。
例えばなんか記事で虐待があったっていう記事があったとするじゃないですか。
うん、
でもその、本当は、なんかちょっと本当に悪いことしてるとか、
うん、
か車に轢かれそうになったから、思わず手を出して助けた、
うん。
っていうことが、ちょっと見方によって虐待として捕まったとする人がいるとするじゃないですか、はいはい。でも僕はその虐待をしたっていう記事を見たら、僕の中での一般的な虐待のイメージ、
うん、
で、その記事を読むから、
うん、
なんだこいつはみたいになるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ死刑囚でも多分そうだと思うんですよね。
はいはい、
本当は個別的な事情がいろいろあるけど、
うん、
なんか、強姦して殺しましたっていうことだけを聞くと、
うんうん
なんか、もう自分の中での最悪の強姦殺人犯をやっぱ想像してしまうから、絶対に許せないですよね。
はいはい、
そこはやっぱ SNS というか、
うん、
ちゃんと情報、その長い文章で読まない、
うんうん、
断片的な情報だけでやっぱ過ごしてしまう、まあ、おとけさんが言ったみたいに、その、情報が溢れすぎてるから、
うん、
そんなに一個一個の時間かけれないし、そうなるとやっぱその自分での固定イメージっていうのはやっぱすぐ出てきて善悪を判断してしまうっていうのはやっぱ良くないですね、うんうんう
ん。はい。まあ、信頼できるソースを探していくというか選ぶしかないっていうところはあるかもしれないですね。
まあそうですね。
難しいです
ね。難しいなやっぱ、うん、Twitter にとか、
はい、
ネットのニュースとかに頼らないで、うん、生きていくべきだとか、
うん、
でも無理ですしね。やっぱツイッター見ちゃって、なんか先導的な記事があると、
うん、
一応記事読んだとしても、
はい、
その判断ってやっぱ自分の中での判断になっちゃうから、うん
うんうん、まあ、完璧にね、公平な人もいないわけで、偏りがない人もね、うん、結局、うん、どちらかには偏ってるでしょうし、
うん、
その人の勘違いだってあるわけですから、ね。だから、一箇所にっていうのも危ないでしょうし、
うん
うん。そうですね。まあ、僕はちょっとまた話変わりますけど、
はい、
あの、この映画に出てくる人たちを見てて、
うん、
自分はその周りからどう思われるかっていうことは、おそらく他の人に比べたら気にしない人間 なんですよ、多分。
うん。
そういうタイプなんです。
はい。
なので、ああ、もうみんなどうでもいいことに囚われてるなっていう見方をちょっとしたところはあって、だから、まあそこは監督の意図もあるかもしれないですけど、そのすごい出てくる人たちの右往左往していたりで騒いでる姿がちょっと馬鹿らしく見えるというか、
うん、
ところもあったなっていうところはありますね。
うん。
うん。まあ全然気にしないわけでもないですけど、僕も。うん、だから、そうですね。そのラヒム自身がどうだったかっていうことも大きいのかなっていうのはありますね。
うん、
彼自身が結局乗せられていったわけじゃないですか、
うん。
まあ、もしかしたらそんなに気が進まなかったのかなっていうところはありますけど、
うん、
結局、祭り上げられているところでちょっといい気になってた部分も、
まあちょっとありましたよね。
ね、うん。
あのなんか教会みたいな、教会っていうかそのお金を寄付で集める一週前後ぐらいは、ちょっと調子乗ってましたもん、
ね、うんうん、そうですね。なんかちょっといい服着てみたりとかね。ちょっと話を持ってみたりとか、うん、ああ、良くないなって思いながら僕は見てましたけど、うん、うん。だからそういうことですよね。だから本当にそんなことを気にしないし、世間の評判とか、全くそんなもの興味ないですよっていうんだったらもともと取材を受けないとかね。
うん。
うん。でしょうし、まあなんか、そんなとこまで出ていかなかったかもしれないっていうのはありますけど、うん、まあ難しいんですよね。うん。みんなやっぱテレビ出たいのかなとかちょっと思ったりとかね。
うん。
うん、あとは、あれですね、これ今松さんのお話聞いてて、
はい。
これは、アドラー心理学でちょっと言われることなんですけど、
はい。
まあ心理学っていうか、まあちょっと教育の、子供の教育っていうところの話ですけど、
うん、
その、例えば、子供が何かいいことをしたときに、褒めてはいけないみたいなことを言うんですよね。
うん。
アドラー心理学で。
はい。
で、なんでかっていうと、その、いいことをしたから褒められるっていうことを覚えてしまうと、
うん。
そういう子は、人が見てないところで、人が見てるところではゴミを拾うけど、
うん、
人が見てないところではゴミを拾わない子になってしまうみたいなことを言う、そういう話があるんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとそれと通ずるものがあるなっていうか、
うん、
結局、いい行いとかいうものって、
うん、
まあ僕は別に、その自分のためにするというか、自分の気持ちのため、もしくはその相手のため、
うん、
っていうか、のためにするのはまあ本来の姿だと思うんですけど、
うん、
要は、それを人に見せるというか、人に自慢するというか、それこそ、刑務所の、偉い人たちみたいなところですよね。うん、善行をこう、アピールするみたいなことですよね。
うん。
だから、ちょっとやっぱりその、教育というか、そういうものが間違っているから、そういうことになってしまったのかなってちょっと思ったりとかしましたね。うん。うん、まあでも、いいことしたら子供褒めますよね。
まあそう
です
ね。
難しいですよね、褒めないっていうのはね。うん、程度の問題ではあると思いますけど。うん。
うん。うん。どうなのかな。
いや、だから全く褒めないみたいなね、教育ができたら、それはそれですごいのかもしれないですけど。
いや、うん。でも僕は、
うん、
僕の教育は、
はい。
いいことしたら褒める。
うんうんうん。
っていうふうに、思ってるんですね。
はいはい。
僕は別に心理学とか習ってるわけじゃない、うん、でないですけど。
いや、まあ、全然いいと思うよ。それ、いいと思うっていうか、うん、普通そうですよね。普通そうっていうか、よく言われることですよね。うん。
うん。そうか。
いや、褒めた方がいいっていう、いう人も、まあ結構それが主流なのかもしれない。ですね、うん。
うん。
まあ、僕もそう思いますし。
ただ僕、うん、は、結構冷めた見方かもしれないですけど、
はい。
人間は自分のためにならない限りは何もしないと思ってるんですね。
うんうん、
いや、それはあれですよ。例えば神様が見てるからっていうところも含めてですね。
うんうんうん、
神様に見てよく思われたいからっていう人がいたら、うんうん、
はい、
僕はちょっと神様信じないですけど、
うん、
それも含めてやっぱり人間はその神様のためにやってるわけで、
うんうんうん、
それは究極的に自分のためじゃないですか。
うんうんうん、
だから、やっぱり人間は自分のためにしかやらないから、
うんうん、
そうなるとやっぱ褒められるっていう、ことじゃないと、
うん、
やんないんじゃないかなっていう、うん、褒められないときにやらないっていうのは、
うん、
その 誰も見てないかもしれないけど、見てるかもしれないからやるっていう行動はあるわけじゃないですか。
うん。
って言ったらやるんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。見てるかもしれないと思って。
はい。見てるかもしれないからやろう。
うん。うん、なるほどね、うん。まあ、世界に自分しかいなかったらゴミは拾わないですよね。
まあそうですね。自分の家ですから、ね。
極端だ、
ね、自分の家というか、まあ。
うん。そうなんですね。まあ確かにそういう部分はありますよね。あ、そう。それで今神様の話をされてて、思ったのは、はい、まあ、イランがその、まあ、イスラム教の国ですけど、
はい、
その、どれぐらい宗教的なその、ものが浸透してるかはちょっとわからないですけど、まあ、日本よりかは信心深いのかなっていうイメージはあるんですけど、
はい、
信仰がしっかりしてるのかなっていうのはあるんですけど、でも、その、僕のイメージですけど、その、まあ、神様というかね、が、見ていると、
うん
いう意識があるんであれば、人が見ていようが見ていまいが、良い行いをするのは当たり前なのかなっていうイメージがあるんです。
うん。
だから、余計にこのお話がすごい俗っぽい話だなっていうふうに感じたんですよね。その、善行をしたことをすごい褒めたたえるっていうことが。
うん。
なんか、そんなのが当たり前の国だったらいちいち、なんかそんなこと話題にもならないような気もしたんですよね。うん、まあもちろん、うん習慣されてた人だからっていうのもあるかもしれないですけど。
うん。
うん。なんか。
まあ、美談じゃないですか、やっぱり。
美談だから。美談だから、
自分のお金にしなかった。
うん。
あれ、超金持ちだったら、
うん。
別に気になってないけど。
うんうんうん。
うん。
あとお金の貸し主か、のおじさんいたじゃないですか。
はい。はい、
あの人はなんでああそこまでその、意固地に全額揃ってから返せみたいな感じだったんですかね。
やっぱ妹と結婚したじゃないですか。
はい。
それなんかあったんじゃないですか。
ああ。でも、半分だけでも受け取らないんですかね。ダメなの？
いや、受け取る、金の問題じゃないんじゃないですか。あの人からしたら。自分の妹にめちゃくちゃなことしやがってな、みたいな。
ああ。
妹死んだんでしたっけなんか。
いや、出てこないんで、ちょっとよくわからなかったですけど、その辺の関係。
初め、ちょっと僕、一回しか見てないから、ちゃんと聞けてなかったかもしれないですけど、死んだっていうか、なんか、病気になったのか、なんか、何か問題が起きて、
うんうんうん、
すごい恨んでるんじゃないかっていう感じがしたんで、
うんうん、
だからむしろ、こう、刑務所で、苦しめみたいに。
ああ、そういうことか。
思ってんじゃないかなっていうか。
でも、彼もなんか、その、真偽がちょっとよくわからなかったですけど、お金を、高利貸しに借りたのは、そのなんか保証人になったからって言って説明してなかったでしたっけ？友人の商売が失敗して。
うん、そうですね、それはそうですね、初め、うん。
だから、やっぱラヒムそんなに悪くないような気がしたんですよね。
うん。
でも、それだけじゃないのかもしれない、
ね。ライムのお金に関しては悪くないんじゃないですか。うん、でもその、彼自身に対する恨み。
あ、お金の話
じゃなくて。わかんないですよ。いや、お金も含めてかもしれないけど。うんど
ね、その、うん、なるほど、ね。その、まあ、個人的な恨みというかね。
そうそうそう。うん、あと、ちょっと名前忘れてましたけど、白い、なんとかのバラ、白い牛のバラとか。
はいはい。
あの時も出てきましたけど、その、離婚とか。
うんうん。
まあ、ちょっと死んでる子だったら別ですけど、ちょっと未亡人とか、
うん、
そういうのすごいイランではダメっぽいじゃないですか。
ああ、そっかそっか。扱いがね、
はい、
悪いということですよね。うん、
そういう扱いが立場に追いやったことについてすごいやっぱ恨むとかあるのかなとか。
うん、だからおじさんの娘ですよね、多分お店に行ったのは。
はい。
もう、まあ恨んでたっていうかね。
そうですね、
嫌いな感じですよね。
はい、うん、すごい冷たい面でして。
うん。なるほど。そうか。そう考えると、まあ、納得ですかね。なんか、やたらきつく当たるんで、と思ってたんで。
うん。
うん、そうか、そうか。うん。
うん。
はい。僕はそんなとこですかね。
はい。
はい。
じゃあ今日は、英雄の証明について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。